聖書の拝読箇所はヨハネ伝15章、ヨハネ伝15章1節から新約聖書193ページ、ヨハネ伝15章1節から8節をお読みいたします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶようために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何をもすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。飛んで15章16節、15章16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。ではよろしくお願いします。
今の読んできてくださった箇所は、まあ、みんなよく、まあ、暗記している箇所ぐらいですし、実を結ぶ秘訣についてのイエス様の御言葉です。中古書の7節も一回お読みいたします。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。イエス様の切なる願いとは、父が崇められることです。どういうふうに崇められるかと言いますと、イエス様とつながっている人々は実を結ぶ時です。何とかなると思えば、もちろん何もなりません。人間そのものは実を結ぶものではない。まあ、最近まだ最も好きになった言葉の一つはイサヤ書の55章8節なんです。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なる、という主の御言葉です。結局主の目から見ると、人間のやってることはもうおかしくておかしくしょうがない。大体全部的外れなのではないでしょうか。まあ、この間土日曜日高知でまた喜びの集いがありまして、まあ、普通よりも、まあ、兄弟姉妹たくさん集まったんです。まあ、合唱団の100人ぐらい行きましたし、おそらくあの村でね、こういう音楽会になったのは初めてじゃないかと思います。まあ、全部一人のがにかかった姉妹のせいだったんです。井野明美姉妹はどうしてもやっぱり知り合いの人と親戚教え子たちにイエス様を紹介したい、自分の葬儀のために別に来なくてもいい、やっぱり生きてる間にイエス様を紹介したい。まあ 彼女はいつまでこの世にいるのか分かりませんし、けどもやっぱり音楽会の時、彼女はやっぱり超人間的な力を持つようになる。彼女ももちろんピアノを弾くことができたし、そして喜んでイエス様を紹介するようになったんです。もちろんいろんな人々も会いましたし、けどその時やっぱり人間の考えていることと主の考えていることとは全く違う。まあ、高知の一人の姉妹は、まあ、非常に悩んでいったんです。彼女の、まあ、父親は63歳で癌で、まあ、いつまでもつかわからないけど、娘として何を話したらいいかわからないでしょう。お父さんだって娘の説教を聞きたくないし、そう思ってもなかなか納得しません。ですから非常に悩んでいました。もちろん悩むこととは不信感の表れでしょう。まあ頼まれたら、まあ、病院まで行きました。けどもあの頃養子のためよりもやっぱりあの悩んでる娘のためだったと後で分かったんです。もう彼女は嬉しくて嬉しくて、イエス様は何でもできるねと言ったんです。まあ、彼女はそのようなまあ素直な父親を見たことがないし、お父さんもお母さんも素直に祈ってイエス様の御名を呼び求めたのです。まあ、それはもちろん結構ですけども、やっぱり主にやっぱり娘のためだったと後で分かったんです。また別の、まあ、悩んでる24歳の若い姉妹が行きまして、よく落ち込む姉妹なんです。まあ、人間的に言えばちょっとかわいそうけども、まあ彼女は言ったから、まあ高松に住んでる頃よ、まあおじいちゃんとおばあちゃん誘ったんです。まあ可愛い孫は誘うからもちろん喜んできたんですけど、あの孫はやっぱりおじいちゃんとおばあちゃんの悩みの種だったんです。まあ大学を辞めたし、やっぱりもう落ち込んでしまった。私はダメだダメだダメだと思い込んでしまった。本当は違うけども、まああの悩んでる孫のためにおじいちゃんとおばあちゃんは来ただけじゃなくて、素直に悔やためてイエス様を信じます、イエス様に従いたいと告白するようになったのです。その時もやっぱりおじいちゃんとおばあちゃんのためだと思っちゃったんです。本当は孫のためだった。また別の人に出会ったんです。まあ癌にかかって病院で隣のベッドだったんです。そしてまあ本人のはっきりとした信仰を持っていないのに、イエス様のことを話したんです。イエス様はすごい運動と、まあ隣のベッドの奥さんはやっぱり聞き目を持つようになった。まあリンダの本ももらっちゃったし、読みましたし、非常に心を開いたんです。まあ見舞いた時もちろんあの奥さんは非常に喜んだし、けど急に別のお客様入っちゃったし、まあ、シャマムシらしかったけど、まあ、それもやっぱり主の見てから受け取らなければダメですし、けどその時思ったのは、やっぱりあの奥さんのためじゃなくて隣のベッドにいる奥さんのためじゃないか、非常に真剣に聞いたんです。まあ多くの場合はそうなんです。見舞いに行くと、まあ自分の知り合いの人のために行くと思うでしょう。本当は隣のベッドの人のためかもしれない。まあ、今度の場合は帰ってきてから、ね、この奥さんのために行ったんですけど、やっぱり違う、あの奥さんのためだったと思っちゃったけどまた違ったんです帰ってきてから結局初めて紹介した、まあ、奥さんは結局もうこれこそ本物だと分かって、まあ、自分の妹にその同じ夜11時から電話して2時まで話し合ったんです。やっぱり私はめちゃくちゃだった、やっぱりイエス様しかない、どうしたらいいのと思うようになったのです。まあ結局主の働きとはそういうものなんです。まあ言いたいなのは、人間はいい目的を持っていても、ああすべきだこうすべきだと思っても、主の目から見るともう全く違うかもしれない。ですから主はいわゆる、まあ、無神論者に向かって 無神願者の思いと考えると私の思いと考えは違うと言ってるじゃない。そういうわがまま誰でも納得します。そりゃそうだろう、無神者だって。けどイエス様は自分のために向かって天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。結局も全然違う。それを考えると身を結びたいと言われてますけど、どうしたらいいか結局わかりません。もっとも大切なことがなさるということはもちろん一番大切です。人間はみんな、私はこのことをあのことをやっぱりしなければならないとよく考えますけど、本当は大切かどうかまた別の問題なのではないでしょうか。まあ一番大切なのは主に喜ばれることです。新たに信仰に導かれた人々に対してパウロは、まあ、テサロニケに向かって次のように、書いたのであります。テサロニケ第一の手紙の4章365ページです。終わりに兄弟たちを主イエスに会ってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでください。まあ主を喜ばれること、これこそが最も大切です。信ずる者とそうでない者の間の区別は一体何なのでしょうか。信ずる者は主に喜ばれたい、できるかどうか別の問題です。けども主に喜ばれたい気持ちがあります。そういう願いがなければ結局新しい命がない、救われていないことになります。主を知らない人はもちろん主に対して目くらであり、主の行為に対して寸法であり、喜ばせたい気持ちは一切合切ない。喜ばるという言葉は、まあ、普通どのように使われているなのでしょうか。他の人に喜ばれるという言葉は、まあ、好みが合うとか考えが一致するという場合によく使われるなのではないでしょうか。例えば結婚の場合もその前には必ず気に入れられるということが起こるはずです。例えば外見、性質、全存在が魅力的な場合、男性も女性も気に入ったと言います。けど多くの場合、外面的な顔たちから出発します。彼女は美しい、彼は男らしい、格好がいい、まあ、だから気に入るのであり、だから好きになるのですけど、しばしば多くの人々は失望しているなのではないでしょうか。主に喜ばせることとは一体何なのでしょうか。主を知るようになった人々だけがもちろん主に喜ばれたい気持ちを持つようになります。まあ、私たちはどうやって主に喜ばれることができるなのでしょうか。例えば聖書の中で主は光であると書かれています。まあ理解できない、どういうことがはっきりわからないけども、はっきり言えることとは、私は光であると言える人間はいないなのではないでしょうか。多くの利己的な性質、偽善と二中人格があるよる人間の中にあるからです。また聖書を見ると、主は絶対的な、まあ、聖なるお方であると書かれてますけど、 多くの嘘と不忠が悪い本人のうちにあるなのではないでしょうか。